で、まず最初にこれを読んでくださいと申し上げたんですが、そのことになぜ私がすごく引っかかったかっていう、作品自体はお家でよく読んでいただいてもよろしいかと思うので、そこについてお話をさせていただきたいと思います。ですね、実はなぜこんなことを考えたかっていうと、階段はなぜ階段なんだろうっていうことをずっとか、つまり階段って何かっていうことがだんだん分からなくなってきたんです。単なる怖い話じゃないんですよね。じゃあお話し続けさせていただきますね。実はだんだん階段の怖い話っていうのが何なのかよく分からなくなってきて、でしかもハーンは階段を「クワイダン」ってタイトルつけてるんですよね。でつまり訳したりしてないんですよ。でクワイダンとはなぜそういうふうにつけたのか、先ほども言ったように英語で読む読者にとっては何なのか分からないはずなんです、それだけ見ると。で階段とは何かっていうことをちょっと考え直さないといけないということ、怖いとはどういうことかです。でここはですね、この間自分でちょっとシンポジウムをやった時のものをもう一度組み替えたところなんですけれども、ちょっともう本当に基本に戻って階段というのの定義は何なんだろうっていうことから考えてみました。そうするとですね、ネット上のウィキペディアでは怖さや怪しさを感じさせる物語の総称というふうに呼んでいます。で日本古来のものを限定して階段って呼ぶこともあるそうで、中でも四ツ谷階段、皿屋敷、牡丹灯籠の3話が日本三大階段というふうに数えられることが多いと言われています。でですね、他に死に関する物語、それから幽霊、妖怪、怪物、あるいは怪奇現象に関する物語というのは実は民話や伝説や神話の中にも多数存在します。まあ、もう日本では平安末期の今昔物語の中から不思議なお話はありますし、江戸時代はむしろもう怪談ブームと言ってもいいんですが、四ツ谷怪談、月物語、万丈皿屋敷というのがどんどん出てきます。でしかも書いた物語ではなくて歌舞伎とか落語へと翻案されていって、民衆の間に怖い話がどんどん広まっていくということになります。でこれに明治末期落下旅館の怪談というのが加わるわけです。でその後はもうおまけのようなものですが、実は日本人がいかに怪談を好きかっていうところでちょっと付け加えておいたんですけれども、第一次怪談ブームっていうのが大正年間に起こります。実はその時代にたくさんの怪談が書かれてるんですね。でこれは日本の江戸時代からの四ツ谷怪談とか番町皿屋敷とか、そういう物語プラス欧米の心霊主義の影響下、欧米での怖い物語っていうのがたくさん入ってくる。でそれが2つが一緒になって大正時代に第一次怪談ブームというのが起きています。で実はその後1970年代になって第二次怪談ブームっていうのが日本で起きていて、まあ、テレビや漫画の影響もあるんですけれども、私はちょっとこの世代がちょうどバッチリなので、記憶に新しいところなんですが、新倉巌さんのあなたの知らない世界とか、まあ、角田次郎の後ろの百太郎とか知ってる方は知ってらっしゃると思います。それから時々耳にされるので気がつくと思うんですが、現代でも都市伝説って言われるものがあります。まあ、一番有名なのは学校の階段のトイレの花子さんかもしれないんですけれども、だるま娼婦伝説っていうのも結構日本ですごく流行った話ですので、ご存知かと思います。ヨーロッパに新婚旅行に行った夫婦が奥さんの方が洋服屋さんの試着室に入って全然出てこない。でそのまんま行方不明になってしまう。で旦那さんは一生懸命その妻を探すんだけれども、もう見つからない。でどうしたんだろうと思っていると、ある時どこっていうのはいろいろ伝説によって違うんですが、外国のどこかで手足を切られて、娼婦をさせられている日本人の女性がいると、目もつぶされて、でもしかしたらその人があなたの奥さんじゃないかって言われて、ではるばるそれを探しに行くと変わり果てた妻がそこにいたっていう、だるま娼婦伝説っていうのを1970年頃に大流行したんですけど、実はですねこの伝説には元があって、1960年代の終わり頃にアメリカじゃなかったヨーロッパ、実はオルレアンっていう私たちがすごい身近な街ですね、あそこでオルレアンの噂っていうのが広まって、フランス中で大騒ぎで広まったんです。ある洋服屋さんの試着室に入った女性が出てこなくて行方不明になる。で、実はそういう人は一人じゃないらしい。でしかも何人も何人も若いお嬢さんがいなくなる。それからそういうお店は1軒じゃないらしい、何軒もあるらしい。で、 実はそのお店は全部なぜかユダヤ人が経営している店だと。でどうもそこから売られていった人たちは、どっか秘密のシンジケートでどこかに売られてしまったようだっていう伝説です。で実はですね、これ有名なあのフランスの社会学者のエドガー・モランっていう人が調査したところ、根も葉もない噂誰も行方不明になった人はいないし、ところがね大騒ぎになりました。それであのそれがオルレアンから始まったんですけども、実はオルレアンみたいな小さな町、他の町にも広まっていって、なぜかパリみたいなところでは広まらなかったっていうので、有名な社会学上の事件なんです。でなぜかっていうと、まあ口コミでどんどん調査をしていくと、私は実は知らないんだけど、私の友達のお姉さんがどっかで聞いてきた話だみたいな感じで、全部伝聞だったんですね。だから ある程度小さな町で伝聞で話が広がるようなところで話が広まっていったっていうことが分かっています。そして結局根も葉もない話が若い女の子を中心に口コミで広まっていって大騒ぎになったっていう事件として有名なんです。そしてちょっと最初に言いましただるま娼婦伝説、このエドガー・モランのオルレアンの噂っていう本、訳されてますので、もし興味持ったら読んでいただければいいんですが、このオルレアンの噂という本が日本語に訳されてすぐにだるま娼婦伝説っていうのが流行ってきたんです。話似てますよね。洋服屋さんの試着室で妻の方がいなくなって、で、まあ、今私これ冗談で半分言ったんですが、日本ではそれが新婚旅行の話にすり替えられて、つまりもともとの噂になった話では別に新婚旅行ではなくて、若い女の子が洋服屋さんの試着室に入って出てこなくなるっていう話なので、夫婦の話じゃないんですけれども、日本に入ってきた時になぜか夫婦の新婚旅行の話になって、新妻がどっかに行ってしまって夫が一生懸命探すっていう話になっている。ちょっと今日の夫婦の話っていうのは、日本人がとても好きな話だから、今のだるま娼婦伝説っていうのも夫婦の話になってしまったのかもしれないんですけれども、もう一つは実は根も葉もない話、日本人やっぱり怖い話大好きなので、時々全体にすごく流行る怖い話が出てくる。最近では結構これも社会学上の調査が行われているんですけれども、東日本大震災の後でタクシーに乗る幽霊が見たとかいるとかいう話がすごく出てきて、東北学院大の学生さんとかが調査したりしてるんですけれども、どうも全く私は本当に見たみたいな人がいっぱいいるということで、これをどう考えるかっていうこともあるので、日本人が特別怪談が好きな民族なのかもしれず、で逆に言うとヨーロッパ人そこまで怪談が好きなのか、幽霊ってもしかして日本の特産物、中国にも幽霊いますからと思うんですが、実はそうじゃないっていうことも考えたい。でここまでではまだまだ何が怖い話なのかという話がありません。で実はラフカリオハンの物語の中には、次プリント見ていていただければと思うんですけれども、怪談だけではなくて、怪異の物語、死が関係する物語か、この世のものではないものが関係する物語か、空想の物語かっていう話をすると、実は、怪談だけではなくてたくさんございます。本当は他の話もいっぱい入れていきたいんですけれども、そこはちょっと何でもかんでも話はできないので、ちょっとここに例を挙げておきました。で今日は怪談の話だけさせていただきたいんですが、そこでちょっと覚えておいていただきたいのは、実は怪談に含められている、雪女の話もそうですし、青柳の話もそうですし、他の話、六六尾とかもそうなんですが、実はすでに1894年1枚目の紙の右上になります、知られぬ日本の面影という、版の作品ですね。その中にすでに物語の元は、込められているんです。でそれが1904年に発表された怪談、1904年というのは版が亡くなった年ですよね。ですから最晩年に発表されているわけですが、その最晩年に物語の形をとってそれが発表されているっていうことをもうちょっとちゃんと考えた方がいいかな。つまり物語の種はもう来日して直後ぐらいにいっぱい持っていたわけです。全部があったわけじゃないですよね。でそのいっぱい持っていたのを、10年ぐらいしてですね、最後の最後に発表しているっていうことをちょっと心に覚えておいていただければと思います。 で、ハーンはなぜ会談を訳さずに句会談としたのかっていうのはやっぱり私の今年の最大のテーマで、つまりね、こういうジャンルは実は欧米にはなかったじゃないの。だからこういう、まあ、日本でかなり四谷怪談とかボタン道路っていうのがあって、江戸時代から親しまれている怪談っていうジャンルは似たような物語はいろいろありますが、怪談っていうジャンルとしてはなかった。だから藩としては怪談っていうジャンルを作りたかったというか、まあ、少なくとも欧米の人に紹介したかったのかなというふうに思います。そこにちょっとまとめてある死者の未練、死者の怨念という話ですね。で、病床にある妻が夫に再婚しないでほしいと懇願する物語とか、しかし夫が約束を守らず再婚するとどうなるかっていう話、他にもあるんですけれども、まあ今回は使いませんが、おかめの話とか破られた約束とかいうのも合わせて読んでいただくと、同じように、妻が死んでしまう前に、夫と約束するのに夫が約束を守らないという話がたくさん出てくるというふうに、覚えておいていただければと思います。そしてですね、今年の冬休みの、じゃない、夏休みの集大成なんですけれども、実はもう一つ別のルートからいろんなことを考えてきて気になったことがあるので、2枚目をご覧ください。ちょっとここはですね、今年10月の6日ですか、富山の俳句連盟というところでお話をさせていただいたときに、重複してここにいらっしゃってる方もいらっしゃると思うんですけれども、落花流藩っていうのは日本の俳句を、ところで俳句と短歌の違いは日本人の方皆さん分かってますよね。ところがヨーロッパの人々は日本の歌っていうのを、俳句も短歌も一緒くたに全部ごちゃごちゃにして入ってくるわけですよね。でその時に違いとかあんまり気にしてなかったんです。そういえば五七五とか五と七の音節の繰り返しでできてるよねっていうことは気がついていたんですが、実は簡単に言うと古今和歌集とか万葉集とかがヨーロッパには初めに紹介されてきます。で俳句というものが独自のジャンルとして入ってくるのは実はもっと後の時代になります。明治維新が1868年ですが、1868年から70年代80年代ぐらいに大量に和歌が、ヨーロッパに紹介されていきます。なので古今和歌集も紹介されていくし、百人一首も紹介されていきますし、実はいち早く万葉集とか、紹介されていきます。古今和歌集って思われた方いると思うんですけど、ご存知だと思いますけれども、西園寺金持ち、西園寺金持ち1870年71年ですか、パリ、普仏戦争の終わり頃に、フランスに留学しています。でその時に古今和歌集を持っていったかどうかはわからないんですけれども、土地のジュディット・ボーチェという女性に古今和歌集を教えています。で自分で古今和歌集の中からおそらく自分が好きな歌だと思いますが、それをフランス語に訳してジュディット・ボーチェに教えています。でジュディット・ボーチェは後にそれをフランス語に訳して、またフランス語でちゃんと歌に作り直して、精霊集、トンボ集という歌を作っています。これもいずれ時間があったらご紹介したいところなんですけれども、そういうわけで古今和歌集は実はいち早く紹介されてきました。でやっぱり天皇とか、雅な高貴な身分の人々が高い教養を持って歌う歌っていうのが初めに紹介されていて、で向こうの大学とか学者の間でも研究されていくことになるんですが、市井の人々が、まあ、これ本当にそういうふうに言っているフランス人がいるんですが、新聞記者とか長屋の隠居みたいな人がみんなで集会所みたいなところに集まって誰でも歌を読むっていう、そういう歌として認識された俳句っていうのは紹介、まあ、俳句って呼びませんでしたけどね当時まだ、紹介するに足らないものだと日本人も思っていたし、従って入ってこなかったので、俳句というものがヨーロッパ人、アメリカも含めてです、知られるようになって、和歌とは違うジャンルだっていうように思われるようになるのは実は1900年過ぎてから、しかも日本に実際に来て日本で例えば句会が開かれたりしているのを見たり、そこに行ったりしたことのある人によって初めて、俳句ってこんな面白いものなんだということが知られていくようになりました。まあ、その頃まだ俳諧と呼ばれていたり、あるいは一番最初だけを取って北句って呼ばれていたので俳句とは呼ばれていませんが、その中の一人が実は藩、つまり俳句というものが、まあ、藩自身は俳句って呼んでないです。 北って呼んでますけれども、あの初の発するの句ですね。でその面白さとそれから和歌とかとは違うジャンルだっていうことに気がついたのはどうも半です。あの他にですね、有名な人としてフランスのお医者さんでやっぱり1800年代の最後の最後頃に日本に来ていた、ポール・ルイ・クーシューっていう人、この人あのフランスに俳句を持ち帰って紹介したっていう有名な人ですけれども、ハーの方がもっと早いです。空襲よりも数年早く、いろいろなことに気がついて発表しています。そのうちの一つが今2枚目にお見せした、例の国日本にてに収められている小さな詩っていうコラムです。まあ、これも全部英語で書いてあるわけですが、 Bits of Poetry というやつですね。で、あのご覧いただいて分かるように、1番から25番まで25個の、まあ、中には和歌もありますが、歌が紹介されています。で、あのちょっと最初から3つぐらい、あ、2つ目はちょっと違うんだけど、まあ、例えば1番とかもストレートに蝶々に去年死したる妻恋しって、あの奥さんが亡くなったことを歌ってる歌ですよね。それから2番は、まあ、学生が歌ったあのふるさとを懐かしいと思う歌なんですが、3番身にしみる風や障子に指の跡、これさらっと読むと別にそれだけなんですが、実は子供を亡くした親が、あの子供が障子に開けた穴をその死んだ子供を持って歌ってる歌だっていうことらしいんです。まあ、少なくともハーンはそういうふうに紹介しています。でそれから例えば4つ目、あの冬の夜や遠く聞こゆる囲碁の声、囲碁読書ですけれども、これもあの、まあ、子供を失ってしまって今はもう子供が本を読んでいるような、子供といってももう大人になってからの青年だと思うんですけれども、が、読んでいる、声は、まあ、遠くに聞こえるっていうことはその場で聞こえてこないっていうことなので、亡くした息子を、まあ、読んでいるのであろうと。それから5番は歌ですが、これも聞こえし芋は出地にいにけんということで、やっぱり奥さんを失ってしまった歌です。それから6番とか7番とか8番とか、9番もそうですね、そのあたりみんな墓の歌です。でこの小さな詩っていうのは、俳句という形式の素晴らしさについてハーンが説いているコラムなんですけれども、こうやって見るとですね、圧倒的にあの子供とか妻が亡くなった詩とか、それからお墓の詩とか、そういうのが多い。でこれなんでだろうって私思ったんですよ。あの俳句の面白さとか俳句の良さを紹介するんだったら、逆にこんな詩をテーマにした話って重くないですか。むしろもっと軽い感じでさっといくものがよくって、こんななんか、どっぷり重い課題を持ってくるっていうのがどんなもんだろうと思います。少しハーンがどのように俳句を紹介しているかは、そこに残しておきましたので、これもまた後で読んでいただければと思います。で、あの死んだ妻を悼むとか死んだ子供を思うとか、なぜかあと墓の歌とか、そういうものが多いのはなんでだろうっていうのに、まあ、私はちょっと思いました。まあ、ハーン自身が、まあ、1899年ってまだ、自分が死ぬとはまだ思ってなかった時代かもしれませんけれども、でも、まあ、だからこれ俳句を紹介したという意味でも大きなあの意味があるんですけれども、まあ、どうしてこんなに死の方にあの引きずられているのかなっていうのを、ちょっと考えました。階段っていう話ができていく時の一つのモチーフになったのかなというふうに思いました。で3枚目をご覧ください。3枚目の右側です。階段、1904年、もう本当に亡くなった年に出版されることになったこの階段の中の、これ全部のタイトルを入れてありますので、この一覧表をちょっとご覧いただければと思います。今日本当はね、ここから用意しようかと思ったんですけど、ちょっと今あの前置きが多かったのは、何も考えずにまず読んでいただきたかったからです。で、本日はあのおしどりとお手の話を最初にご紹介しまして、紹介したかったので、左側に丸がついてるのはそういうことです。これを中心にお話をしますという意味です。で、日本語のタイトルが並んでおりまして、で、まあ、あの英語のタイトルが次に並んでおりまして、でその横に丸がついているのが分かるかと思います。でその丸の中に死って書いて、あの丸がついてるのは何なのかというと、死をテーマに、あの死者とか死とか必ず死ぬことがテーマになっている話でして、怪談というあの物語集の中には、死をテーマにしたものが、まあ、多い、ほとんどそうであるということになります。ちなみに死をテーマにしたものでないものは、 ムジナがそうですね、それから六六尾がそうです。それからひまわり、蓬莱っていうものが、直接詩はテーマにしてないんですが、まあ、ひまわりっていうのは、まあ、非現実な無双、ちょっと子どもの頃の思い出を歌ってるみたいなウェールズの、記憶を歌ってるんですけれども、で蓬莱っていうのはエッセイですけれども、まあ、これは西方浄土っていうか、まあ、あの世っていうものがっていうことを考えてるので詩と全然関係がないわけではないんです。まあ、あの六六尾とムジナだけはちょっとあまり詩と関係がないので、むしろ滑稽な物語ですけれども、まあ、怪異なもの、っていう意味でここにジャンルに入っているのかもしれません。実は怪談と言いながらエッセイのようなものも含まれているし、必ずしも詩に関わるものではないんですけれども、しかしこうやって整理してみるとやっぱり詩に関わるもの、死者に関わるものっていうのがすごく多いということが分かります。でやっぱりそこが階段なのであろうと思われます。でさらにその右側のコラムのところで、女性が中心になっている話っていうのをピックアップすると、こんな感じになります。おしどり、おしどりは名前ついてないですけど、おしどりのメスが出てくるので、おしどりですね。それからおていの話の中でおていが出てきます。それから乳母桜っていうお話は夫婦の話ではないんですけれども、女性が出てきます。それから、女性が出てくる話としては葬られた秘密、これもちょっと時間があったら触れたかったんですけれども、またまとめてお話しできる機会があったらぜひこの葬られた秘密のお園の話は扱いたいと思っています。それから雪女のお雪ですね。今日なんか夫婦の話なら雪女が出るだろうと思われたかもしれないんですが、あの雪女一度前にお話をしたことがあるのと、それから実は元の話が分かりません。実は原話はないと言われています。最近の研究ではもうない、つまり何が元の話ですと言えない。実はこれ多分創作でしょうというふうに言われているので、元の話がないのと前にちょっと触れましたので、今回は割愛させていただきます。また青柳の話も、このトークの中で前に一度触れさせていただいているので、これ玉すだれっていう元の話があるんですけれども、玉すだれの話ともだいぶ違っているということを昔ご紹介しました。で、秋之助の夢っていうのも、お妃が出てきてお妃と結婚する、でも実態はアリの巣だったっていう話ですけれども、これもちょっとソースがはっきりわからない、まあ実はこうであろうという仮説は出てるんですけれども、まあそういうわけで女性が重要な役割を果たすものとして、これだけあると。それからその女性が重要なものの役割を果たすものの中で元の話がはっきり分かっているものがこれだけであると。で乳母桜っていうのは夫婦の話ではないから今回話から除外させていただき、葬られた秘密はぜひやりたいと思ったんですけれど、今ちょっと時間の関係で割愛させていただきましたが、またこれからちょっと同じような文脈でお話をしていきたいと思います。というわけで俳句の話の中にも、妻とか子供が死んだ話ばっかりがあります。でも1899年頃って藩にとっては子供がどんどん生まれて家族が もちろん摂さんがいてであれですよね、一応日本国籍を取って、最近の研究では取ってないと言われてるんですが、二重国籍だったって言われてるんですけれども、日本国籍を取って小泉八雲となり、摂さんとも正式に結婚し、で子供がどんどん生まれている時期です。だからなぜこの時期に書かれたものの中に、あるいは紹介されている小説の中に、子供が死ぬ話とか、それから妻が死ぬ話、女性、若い女性が、死んでしまう話がとても多いのだろうということに、とても気になりました。